導かれたのではありません。私は名をもってあなたを選び出し、名をもってあなたを呼び出して、私はこの教会にこの時に導いていることを覚えなさい。今日一人の兄弟は使わされていきますが、私は主婦も家長も若者も、また青年も、また男性も女性もいろんな者たちをこの教会から使わせていきました。そしてこの20年を迎える時に、あなたを名をもって呼び出し、今ここに置いていることを覚えなさい。もちろんこれから使わされていく者たちがいます。しかし今私ははっきりとあなたを名をもって、目的と使命を持ってこの教会に導き、この教会に今置いています。愛する御よ、あなたは私に心を向け、私に祈り、私に聞くならば、私はあなたに語ろう。私はあなたを通して触れる人がおり、あなたを通して私の愛を、私の命を、私の慰めを、私の癒しを届けようとしている者がいることを覚えなさい。あなたでなければ届きません。あなたでなければ決して触れることはできません。私はあなたをはっきりと名をもって選び出し、導きました。そして今あなたを世に使わせています。置かれている場所、それが職場でも、学校でも、地域でも、家庭であっても、愛する子よ、私はあなたを力強く用い、そして豊かな刈り取りを与えていこうとしております。信じなさい。そしてあなたが信仰の足を持って語り始めるとき、また賛美し始めるとき、私は力強くあなたを通して私の計画と目的を開き、表していくと主は仰せます。
この私の手がことをなすと主は言われます。ご覧あなた方ではありません。私が手を置くその場所においては、私の技が起こることを覚えなさいと主は言われます。この賛美においては、この長崎ヤング賛美隊をはじめ、この多くの者たちの上に私が手を置いたと主は言われます。知られた方は大胆に新しい賛美を求め、この私に向かって心から褒めたたいていきなさい。この私があなた方自身を通して私の技をなそうと主は言われます。
イザヤ書まで2回にわたって、このあなた方が賛美隊として立つことは、私の導きと節理の中にあると主は教えます。はっきりとこれは伝道とともに霊の戦いがあることを思いなさい。エルサレムというはっきり長崎の一つの象徴の山で、私はここであなた方に賛美隊として立たせ、そこで私に向かっての賛美と礼を捧げることを通して、霊的な壁をはっきりと破り、これから多くの救いと刈り取りを与えていくと主は教えます。それで妨害が来ますが、あなた方は恐れてはいけません。しっかりと立ちなさい。私はそこでの賛美を通して霊的な勝利を与え、実際的な実をつけていこうと主は教えます。
私のような小さき者をあなたは用いてください。そのことを知り、涙が溢れ、を知った。どこまでもあなたに従い続けたい。ずっとあなたの言葉に立ち歩んでいきます。涙が溢れ、あなたの深い愛を知った。どこまでもあなたに従い続けたい。ずっとあなたの言葉に
心しなさい。恐れることは何もありません。あなたが選ぶ私の導きのその道をあなたが選んでいるときに、私があなたを支え、あなたを守ろう。あなたの健康、あなたの境内、そして許されてくるいろんな人間関係の中で、私はあなたを立て上げ、あなたを助け、そしてあなたに祝福を荒らしていこうと称されます。嵐が吹かないとは言いません。嵐は吹きますが、あなたはその嵐を通して私の力、私の愛、私の真実をますます知っていくだろう。恐れずに、ためらわずに踏み出してきなさい。私の言葉に信頼して進んでいきなさい。私はあなたが選んだその道を通して、私の栄光を、私の愛を、私の力を豊かに表していくと主は仰せます。
この時が満ちました。それ私はあなた方一人一人を用いていくと主は言われます。あなた方が使わされている職場、また学校、家庭において、このあなたの存在を用いていきます。頑張る必要は何もありません。あなたがそこに存在して、ただそれだけで私は多くの者たちを祝福し、この恵みへと導こうと主は言われます。時にあなたの弱さも、あなたの欠点も、あなたの失敗さえも用いて、主は人々を見たの教会に招き、導いてきます。それを私に委ねなさい。あなたが自身を私に捧げ、この私の栄光を表していきなさいと主は言われます。
あなたの手は普通の手です。しかし私はその手を用います。ためらわずにあなたはその手を差し伸ばし、その手を生き抜き始めなさい。私はあなたのその手を通して、私の癒しの力を、聖霊の癒しの技を表していこう。私はあなたの口を用います。あなたは口を開き、私のことを分かち合いなさい。気負わず力まず、あなたの言葉で分かち合い始めなさい。私はあなたの唇に私の言葉を与えよう。あなたは口を開くとき、恐れてはいけません。私があなたに言葉を与えます。私はあなたの唇を通して言葉を与え、あなたを通して語ろう。その言葉は慰めと励ましと希望を与えていきます。そして多くの人たちに生きる力を与えていくでしょう。愛する子よ、私はあなたを豊かに用いていきたい。そして用いていきます。愛する子よ、気負わずに、力まずに、あなたの手を差し伸ばし、あなたの口を開きなさい。またあなたの足を用いなさい。あなたの心がうなすところに、私が与えたその足に従って、あなたはその足を運んで、その人の傍らに立つとき、あなたの存在は、その人にとって慰めとなり、癒しとなり、希望となるだろう。そして私はあなたを通して、私の愛と、私の恵みを添えていこうとしられます。愛する子を自分を小さく見てはいけません。私はあなたのうちに聖霊を宿らせ、私はあなたを共に歩み、住んでいる。あなたの存在は、多くの人たちの慰めとなり、あなたは希望となっていることを覚えなさい。さらにそのように私は用いていくと、主は抑えます。信仰を持って生み出しなさい。私はあなたの存在をこれから豊かに力強く用いていこうと、主は抑えます。主イエスキリストの名を褒めたたえます。イスラエルの賛美と住まいをされるあなたは約束通り、今ここに住んでくださっていることをありがとうございます。また証しありがとうございます。あなたは勝政君を祝福し、宮崎の地を豊かに持ちてくださることをありがとうございます。また特別賛美を心からありがとうございます。あなたは豊かに語ってくださりしてくれてくださったことをありがとうございます。また御臨在ありがとうございます。余計なことを感謝いたします。今日集われた一人一人を心からありがとうございます。これからあなたが集めようとされている一人一人を心からありがとうございます。 天皇様、私たちはこれから御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身の御言葉を豊かに語り、ご臨在の主が豊かに働き、あなたの御心を豊かになさってください。油注ぎの御言葉を通して一人一人のうちに癒しを与え、解放を与え、語りかけを与え、慰めた励ましを与え、ご自由にあなたの御業をなさってください。語る者の雲を減り下ります。主を語ってください、働いてください。信じます。感謝してイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。主に感謝しております。それではどうぞお座りください。感謝します。私たちのために十字架にかかり見込められた信じたいしながら御言葉を聞いていきたいというふうに思います。早速御言葉の方に入っていきたいというふうに思いますけれども、今日は大学大使の20章を開きましたが、さっき司会者の、司会者の方がおっしゃいましたけれども、今週の火曜日29日火曜日祭日ですけれども、稲瀬山で長崎市が主催する土祭りでもありまして、そこで、カラオケ大会の後ですね、大和学校スペシャルが3曲出ます。でぜひ皆さんですね、時間のある方は来てほしいというふうに思います。詳しい時間帯とか後で言うんでしょ、何時に集合して出発するとかね。そうですね、9時でしたっけ、9時ぐらいですよね。3台車が出るということですので、ぜひ行きたい方はおっしゃってくださって、直接行かれてもいいんですけどね、おっしゃってくださったら一緒に行きますので、ぜひ、ね、行っていただきたいというふうに思います。市長さんも来られてですね、長崎市の歌を最初に一緒に歌って、その時山田とゴスペルクラブも出てくれということで、長崎市の歌を一緒に歌いまして、その後、この前リュウ君が言っておりました、長崎は今日も雨だったわ、まあ、それはちょっとある方はちょっと一緒に歌えないって言ってたけど、なんていうか、あなた一人にかけた声ってね、あるでしょそんなの歌えないって言った人はいるんですよある、まあ、そりゃそうでしょうけども、とにかく、まあ、長崎は今日雨だったら歌えると思いますので、まあまあ、長崎市民の祭りなのでね、そういうことはそうです、ね、つまり市民の方がいっぱい来る、市が主催しているところなので、そこで番組それが3曲ございますし、山本さんのお父さんも別のグループでカラオケで来られて歌われるそうなので、ね、ぜひ声をかけてあげてください。いつも娘が聞いてくれないって言ったそうですけど、今回はちょうど一緒にやりますので、本当に嬉しいでしょうし、いつも教会でお世話になってます、声をかけてあげてほしいなと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは聖書の方に入っていきたいと思いますが、今日は大歴代書の20章でも皆さん何度かお話しました、よくご存じだと思いますが、ヨシャパテの軍、ユダの軍ですけど、ヨシャパテの軍がアラムとモアブという国の軍隊に攻め込まれて撤退絶命、全滅になる、普通に考えたら皆殺しで全滅させられるっていう状況の時に、ヨシャパテ王が神様に向かって叫んで、そしてそこから奇跡の逆転が起こるね、そのお話であります。でこれは中華クリスチャンセンターにとってもいつも節目で神様が示してくださった重要なポイントの聖書の箇所の一箇所でもあります、ね、で好きな方もいらっしゃると思いますけど、今日はここから3つにポイントを絞ってお話をしたいというふうに思っています。もうご存知だと思いますけれども、一応丁寧にね、ちょっと最初聖書を見ておきますね。20章の節、この後モアブ人とアモン人及び彼らに合流したアモン人の一部がヨシャパテと戦おうとして進んでいった。そこで人々は来てヨシャパテに連れて行った。海の向こうのアラブからおびただしい大軍があなたに向かって攻めてきました。早くも彼らはハタトンタマル、すなわち遠言に来ていますと。今言ったようにアラムとモアブの軍隊が攻めてきました。そしてもう絶対絶命です。しかも遠言ですぐそばまで来てる。もう明日になったら敵軍がやってきて殺されるかもしれない。しかもこれはもう 100% こっちは全滅させられるような戦いだ。普通に考えたらもうその絶対絶命の窮地だったんですね。で私たちの人生の中にも、もうなんて言うんでしょうかね、もうなんかこう解決の糸口が見つからないとかですね、このまま行ったらとんでもないことになるとかですね、例えばもう病気だったらもう死を待つしかないとかね、あるいはもうこれは癒される可能性はないとかね、経済の問題でって言ったらもうこれは負債がどんどん増えていくだけでもうどうしようもなくなってるとかね、あるいは人間関係で言ったらもうこじれ切っていてもうこれはどうすることもできないとかね、そういうような状況に陥ることっていうのは悲しいことですけれども人生には起こり得ることなんですね。で皆さんはそういう中で神様を体験して逆転見てこられたと思うんですけれども、でもそういうことが、まあ、起こってくることがあるでしょうし、前にそういう事柄に置かれているかもしれません。でヨシャパテは国としてそういうところに置かれたわけですね。で私の人生にそういう状況に置かれることがあるわけですね。でその時ヨシャパテは何をしたかというとですね、今日3つのことがありますね。1つ目、ヨシャパテはですね、そこで何をしたかというと、ヨシャパテは恐れたわけです。で皆さんね、問題を前にしてね、恐れたり、ね、病気でも何でもいいです、境内でもね、恐れてしまったらクリスチャンなのになんて不信仰なんだろうって落ち込まないでください。聖書にはしばしば 恐れたとか恐れるなって書いてあるんです。先週話します。先週だけヨシアの話をしたのか、先々週ですね。先週はサメリカでしたから、先々週話しましたけど、ヨシア記には繰り返し恐れるな、恐れるな、恐れるなって言います。聖書を見ると繰り返し恐れるなって言いますよね、あちこちに。だからしばしば人間は恐れるんですね。だからこの時もしばしば恐れたんです。で、恐れるっていうのはある意味で当然の感情なんです。敵軍がそこまで来ていて、もう明日になったら自分も子供たちもみんな殺される可能性が普通に考えたら高いわけですね。それは当然恐れます。で、私たちも本当にこんなになってきたら恐れることがあると思う。例えば親だったら子供が本当にもう例えば不治の病とか治らないとやったらですね、悲しみと恐れが迫ってくるのが普通だと思う。そうですね。でも恐れて、そこで私たちクリスチャンには恐れた時に特権があるんですね。その恐れに震えるんじゃなくて、その恐れを持って全能の神様、不可能のない神様、十字架にかかるほど命を懸けて愛してくださったキリストのところに来るっていう、私たちには素晴らしい希望があるんですね。真剣に清子さんが聞いておりますけれどもダビデ君がね、お医者さんに耳が聞こえないって言われた時に、光君がいつも明かしてくれますけれども、光君を抱っこして、光君を抱っこしてあげてください光君を抱っこして、光君がですね、お二人並んでお家に座った時に、夫婦で言葉が一言も出なくて、抱っこしながらボロボロ涙が出て、何もかけることはなかったって言われました。真っ暗に吸い込まれてくるだったって、生まれて初めての体験だったってね、自分のことより子供のことの方が伝えておかれてですね、真っ暗に吸い込まれてくるだったって、ね、でもその時にちょうど十字架の説教した時だったこともあってですね、その真っ暗に吸い込まれていく時に、その吸い込まれていく下に十字架が見えたって言ったんですね。かっこいいですね。でも本当にそうだった。そうです。そこから希望が起こってきたわけですね。この方のところに行けばいいって、ね、で実際今ダビデ君は、ね、補聴器もつけなくていいって言われまして、でぐんぐん良くなってきたわけですよ ね。教会で祈り、本人も祈ったわけであります。私たちにはね、熱望とかね、もうダメだってことって許されることがあるんですよ。自分のことでも家族や友人のことでもいいですが、で恐れるんです。ですから恐れだから弱いとか信仰ではないでください。当然の人間の気持ちです。でもその恐れを持って私たちには行くところがある。命をかけて愛しくださったキリストのもとへ、全能の神様のもとへ行けるんです。そして私たちはね、この方に向かって叫べるのです。求めれるのです。祈れるのです。その祈りを神様は知り解けたり、その祈りを馬鹿にしたら決してされません。その祈りを父は聞き届けてくださいませ、ね、この時のシャバテはだから恐れたけれども、ただひたすらに死に求め、ユダは天国に断食を報告した。この時は断食でした、ね、断食っていうのはね、これは灰をかぶるっていうのが悔い改めを意味するんですけど、断食っていうのは砕かれた心とかね、悔い改めを意味します。だから本当にヨシャバテはもう神様前にも身を低くして断食をして、神様なんとかしてくださいっていう、もう切実な願いだったんだというふうに思われます、ね、そしてユダの人々は集まってきて主の助けを求めた。すなわちユダと全ての町々が人々ができて主を求めた。で、面白い、この後にね、彼が祈って祈りがありますけれども、そして最後に13節に祈り、その次から12節まで祈り書いてあって、13節にユダの人々は全員主と前に立っていた。彼らの幼子たち、妻たち、子供たちも共にいた。幼子や妻や子供たちも何でいたかというとね、小さな子供や妻たちはどんなことなのか分かると思う。小さな子供たちでも分かるぐらい絶対絶命だったんです。小さな子供たちも明日は自分たちが死ぬかもしれないって分かれるぐらいもう絶対絶命だったわけです。だからもう妻や子供たちもね、断食しなさいって言われた時にもう嫌じゃなくてもう必死なんですね。もうみんなはそれぐらい困れたわけです。その中でもう本当にみんなで断食して神様に叫んだんですね。その時神様の技が始まってくるんですね。で、なのですね、皆さんの人生の中にそういうことが起こることがあるかもしれないし、皆さんの家族や友人の中にそういうことが起こったときに、どうぞ主の前に叫んでほしいというふうに思います。で、私たちクリスチャンは、ね、絶望とかはないのです。必ずキリストのところにいるときに、最悪でも希望がある。それほど覚えてください。世界で一番くなった韓国の教会はね、ある程度レベルになったときにね、教会のすごく大事なのですね、奇跡用のオイルショックという昔だったんですけど、それでですね、すごい多額の負債を銀行に借りてたのを返せなくなったわけですね。それで長男牧師がですね、本当にもうこうね半分の領土になったような状況だったそうですね。で、サイス牧師に来ましたけれども、すごいアパートも建てたんですけど、ね、 アパートにエレベーターも引けないし、水も出なくて、で何度かそのアパートの最上階に住んだそうですけど、彫刻師が思い詰めて飛び降りしようかとしてるというところに再彫刻師がいて助かったことがあった。それぐらい追い詰められたそうですね。でその時面白いんですね。その時ね、最新牧師はね、もう今天国にいますけども、ね、あのね、困った人だけ来いって言って哲学とか始めたんです。その時困った人だけ来いって、ね、もう困った人だけでいいから来いって言って毎日哲学5人で始まったんですね。で困った人が来てみんなで真剣叫んだら、その5人の人たちに奇跡が起こり始めた。それがね、300人になった時に、ね、彫刻師が出てきたんです。そして彫刻師が導き始めた。それで本当に困ってるでしょ、教会ね。でみんな叫んでね、自分の問題とともにね、神様、教会を助けてください。このまま言ったら、教会は塞いで取られるし、ね。しかも、彫刻師は捕まるわけですよ。ね、あのそういうことね。だから、みんな叫んだわけですね。そしたらですね、一人の、日本では生活保護世代のような感じのおばあちゃんが、その欠けた茶碗と箸をね、持ってきてね、私は何も捨てるものがないから、これを捨てますって言った。超牧師見るとすごくかっこいいんですけれども、最初牧師、牧師が全部裏話をしてくれました。そしたら最初言ったそうですね。これを捧げてもらってもね、どうしようもないから、それでこの人食べれなくなるから返してくださいってね。でね、だからね、いいですって返そうとしたらね、そのおばあちゃん怒ったそうですね。これはね、神様に捧げるんだ。私は何もないから、これが私の生活の、これでいつも食べてるけど、それを神様に捧げるんだって、これ神様に捧げるんだってね、その人が言ったそうです。それで、彫刻師がですね、感動してですね、わかりました、おばあちゃん、ありがとうございますって言って、受け取ったときに、これ本当の話ですよ。彫刻師の前で叫ぶでしょ、ペンテコステだから。ね、ガーって言うんだねし、叫ぶでしょ。で、300人が叫んだら、さすがにうるさいんです。でしかも、その、立てかけていた、その、ところでやってますからね。で、その前に高級マンションを建ったわけですよ。で、まだこっちは建ってないんですけどね。それでね、うるさいからですね、その高級マンションに入ってた青年実業家ね、ね、うるさいなと思ってね、ちょっとうるさいからね、見に来たんですって。何やってんだと思って、ちょうど来た時にそのおばあちゃんが涙ながらにそれを感謝させてくれるんだって言った時に、彫刻師は分かりました、ありがとうございますって言って、ちょうどそのシーンだったんです。で、若いから感動したんですよ。その青年中央がね、感動してですね、後ろで言ったんですよ、ね、私がそのお茶碗と箸を買うって言ったんですね。これ実はですよ、本当に起こった話ね。私がそのお茶碗と箸を買うって言ったんですね。それでね、それはね、日本円にしたら100万ぐらいしてすごいお金で買ったんです ね。今日本100万ってそんな売ってないけどね、当時すごいですからね。だって韓国は今でも6分の1ぐらいかな、ちょっと正確な数字じゃないけど、ね、一番大きい時は10分の1ぐらいでしたし、それぐらいでしょ。今6分の1はちょっと知らないですよ。ね、買ったわけですね。そしてね、そっからみんながね、びっくりしてね、それでガーッと献金始まったんです。それでね、すごい会場だったんです。実は誤ったわけじゃないですよね。ずっとあったんです。これは本当の話なんですよね。で、そのオイルショックの時乗り越えたって、どこから見たら祈りなんですよ。最初は5人の困ってるだけ来いって、再生牧師が。こうして、手伝いで始めた。300人になった時に彫刻師がやってきた。そして、その祈りをしている時に神様が、そういう方向で答えたんですね。で、実はね、面白いね、追い込まれた時に私たちが本当に神の前に出ますとね、神様がね、手を伸ばせ、みたいな。これはどうぞ皆さん覚えてください。今自分はね、そんなに追い込まれてないよって方は感謝しましょう。ね。でも、ちょっと目を外に向けてみてください。実は追い込まれてる人いっぱい周りにいます。言わなくても。ね、で、心を神様に向けると精霊を教えてくれたりしますからね。助けてあげてほしいと思いますね。神様を助けてくださいね。二つ目。そしてね、面白いのに、こう、彼らが叫んだら、すぐに何か奇跡が起こったんじゃない。敵がいきなりやっつけられたんじゃなくて、神様は、この言葉を与えられたのです。14節見てください。時に主の霊が集団の中で、アサフ族の手のレキビテハジエルに臨んだ。彼はマタニアの子、エイエルの子、ベナヤの子、デカリアの子である。早口言葉みたいですけども、この方に予言の霊が臨みました。そして、神様は言います。彼は言った。これは彼は言ったけど予言ですからね。神様からの言葉です。ユダの全ての人々はエルサレムの住民及びヨセパテオよ。よく聞きなさい。主はあなた方にこうおっしゃられます。あなた方はこの人らしい大軍の上に、敵の上に、恐れてはならない。気落ちしてはならない。恐れるな、気落ちするな。この戦いはあなた方の戦いではなく、神の戦いであるから、もし今困難や問題や病気や負債を抱えていて、恐れて気落ちしている人、あれ自分じゃなくて人のことで、もうダメだと思って落胆している人、今日主はあなたに語られます。恐れてはならない。気落ちしてはならない。落胆するんじゃない。失望するんじゃない。この戦いはあなた方の戦いではなく、神の戦いであるから。そして言われたんですね。明日、 彼らのところに攻め下れ、見よ、彼らは追走の命が登ってくる。あなた方はエレルの荒の前の谷の端で彼らに会う。具体的な指示です、こうしなさいっていう。そして17節、この戦いではあなた方が戦うのではない。しっかり立って動かずにいよ。あなた方を共に主の救いを見よ。ユダ及びエルサレムよ、恐れてはならない、強制してはならない。明日彼らに向かって出陣せよ、主はあなた方を共にいるって。具体的な指示をした後に、あなた方が自分で戦うんじゃないよ、神が戦ってくれるから、神様の言葉、与えたことでしっかり立っていなさい。そしたら主があなた方を共にいて、その主が戦ってくれるから、恐れるんじゃない、落胆するんじゃない、そして主の言われる通り明日行きなさい、主があなた方を共にいて勝利をくださるっていうことを言われたわけですね。言葉なんです。でもですね、この時見た目には何も起こってないんです。でも言葉は与えられたんですね。で、神様がしばしばなさることは、もちろんね、神様に叫んで祈ったらね、すぐにまた起こることがあります。でも多くの場合ね、まず言葉が来るんですね。言葉が来てもその時すぐまた起こるわけじゃない。でもね、皆さん、神様は言葉を与える。この時予言でした。予言を通してでも、聖書を通してでも、これメッセージを通しても、言葉が来る時にね、神様はね、その言葉を通して働かれるんです。例えば、もうよくご存知の秋元牧師のこのベニヤミン君でその時にも言葉が来たわけですね。でもすぐ治ったわけじゃない。秋元牧師はしばらくの間礼拝で言い続けました。ね、脳障害があって、脳に段差があって、死していて、ね、お医者さんは治らないって言って、難病してもらった。東京都難病してってのは13人か10人の東京都が指定したお医者さんが全員、この子は生涯治らないって保証しないと出ないんです。それがないかったら、お金は出るし、医療費ただになるし、いろいろ今県とかいろいろ出るから、ね。ってことはもう絶対治らないって保証もらったわけですよ。でも神様だからね、治りまして、しばらく言い続けてましたね。で、本当に治ってしまいました、ね、完全にね。これでもね、言葉なんです。秋元牧師自身も、あなたを癒すって言われてから6年間、ね、病のところでしょ。でも今それは逆に彼の武器ですよ。で、言葉をくださる。これをどうぞね、皆さん覚えてほしいと思うんですね。で、今回もですね、勝俣君は言いませんでしたけど、実は私の相談できた。相談の内容に関しては、秘密です。結婚のことではありません。相談に関しては、ね、相談に関しては。でね、ちょっと相談して、ちょっと相談事があって、こう一緒にお祈りした。ね、で別に私が彼に答えを与えることはできませんから、一緒にお祈りしたんですね。一緒にお祈りをしましたときにですね、すごい人材が来たんですね。そしてね、ふーっと目の前を向けてね、しばらく私はあなたを再び立て直そう。そして使わせていく。そこであなたを立て直されるところだったんですね。ね。で、彼は実はね、どっか使わされる、それが解決の一つじゃないかなと思ってたんですって。ね。で、その時言われた、宮崎に行きなさいってね。私ね、宮崎ってことは考えたことなかったんです。宮崎に行ったらですね、せっかく新婚さんがいるのにですね、彼は妨げをする可能性がある。ね。それに、ね、本当思ってなかったんですね。ね。で、本人もですね、使わされるかなと思ったそうですけども、宮崎だけはないと思ってたんですって。で、自分はね、ちょっと訓練が必要だからね、北九州がなんかに送られてね、徹底して感謝の訓練をさせられてね、もうなんかもう、身に染み込むまでさせられるのかなとかね、福祉とかに恐れてたそうであります。いくつか考えてたそうですね。宮崎だけはないと思って。で、私も全く考えてなかったらね、来たわけですよ。もちろん吟味しないといけませんから、いや、これどうかなって言ってね、十分吟味しようねってね、全然ね、こうだなんて言うことないから吟味しましょうって言ったらね、その後聖書の時に最初ね、エルサレムにとどまってることがあったんですよ。だから、あ、違ったのかなと思ってたから、さっき言われた言葉。同じ言葉がね、実は同じ日の朝示されてね、違うところで。向こうの村に行きなさい。主がおいでようなのですってね。はっきり語られた。で、あ、これで彼行くかなと思ったら彼は行ってきましたね。明確に語られたので、行きますってね、言ったんですよね。そして面白い。それからね、川岡君ね、元気になってきてるんですよ。わかる方はわかると思いますけど。ここはずっとね、デフ長だったんですね。で、一緒に祈るとわかるんですね。もう、ほとんど祈れてないなっていうのが。だ最近一緒に祈るとね、わかるんですよ。争点だけはしてないけど、それ以外祈ってるなって。ね、で今回もね、4月中に引っ越すように神に言われたけど、経理は出てなかったのにね、なんか聞いたらですね、祈ってたらね、経理が与えられてね、だから4月30日の夜に友達に来てもらって、一緒に持ち込んで引っ越すことになったんです。ちゃんと向こうの家もね、祈った通りの場所が与えられたんです。ジャスミンなんてこう祈った通りのことをことごとく答える。宮崎にね、朝行ってね、夕方帰ってきてますから、4時間しか向こうにいなかったのに。そうだよね。4時間のうちに、 祈った項目が全部答えられる箇所に一発で決まって、それで決めてきたんですね。でもしてそのお金が、ね、なかったけど、いいお風呂を出さんでね、5月1日からの分でそれまでマットに取っておいてあげる。普通行かせんよね。それでね、それをちゃんとお金が与えられてね、5月1日から入るんですよ。でもあの神様が入った時そうでしょ、そういう話いっぱいあるじゃないですか。ね、もう一回いっぱい聞くじゃないですか。でもね、祈った通り見事なんです。ピシャーって。でもね、言葉から始まったんですよ。神に忍んだ時。で、内容は言いませんけど、二人でね、真剣に祈った。もう彼はなんか半分涙を流してましたね。半分じゃなくて、全面的に涙を流してましたね。本当に神様って言った。そしたらね、言葉が来たわけですよ。そこから言われてくる。で、なんで、神は語っておかれるんです。言葉を内緒にしないでください。人の言葉はね、どんなにその人が誠実でも守れないことがある。年を取ると愛に約束しなくなるじゃないですか。それはどんなに守ってあげたくても守れないことがあるからです、ね。でも神の言葉はね、神がおっしゃったなら、神はその言葉にいい意味で縛られるんです。約束したことは必ず果たされるんです。いやですよね。で、この時ね、二つ目、神はね、語ってこられたんですよ。で、なんで言葉をいただきましょう。あるいは言葉をもらった人ですか、喜んでください。目に見える現実はまだ起こってなくても。だってさ、三つ目いきますよ。ヨシャパテたちは、神から言われたでしょ、預言者を通して。旧約だからね。預言者を通して語られたのは神のことですね。新約は必ず吟味するんですよ。でも、ね、確認できたら神のことです。で、そしたらどうしたかって言ったらね、ヨシャパテたちはね、すぐに応答してるんですね。ですね、20章の18節を見ると、それに対して、それでヨシャパテは、地にひれ伏した。ユダの全ての人々とエルサレムの住民も、主の前にひれ伏して、主を礼拝し、キャイド族コラ族のレビットたちが立ち上がり、大声を張り上げて、イスラエルのために、主を賛美した。言葉があった瞬間、いいですか、何もまだ起こってないんですよ。何もまだ起こってないのに、彼らは言葉が与えた瞬間、もうひれ伏して礼拝をして、大声で賛美をしたってことは、その言葉を受け取ったってことです。何も起こってないの。ね。これが先取りの感謝なんです。先取りの賛美なんです。まだ起こってなくても、神の言葉が来た段階で、もう本当にそれが起こったように喜び感謝し、礼拝されます。これはね、神の技を見える世界に現実に起こすね、大きな鍵なんです。神から言葉が来たら本当にそれを喜んで賛美する。そして次の日ね、言われた通り、ヨシャパテたちは行きます。こうして彼らは翌朝早くテコアのアロンに出陣した。出陣の時、ヨシャパテは立ち上がっていった。ユダ及びエルサレムの住民よ、私の言うことを聞きなさい。あなた方のため死を信じ、忠誠を示しなさい。その預言者を信じ、勝利を得なさい。信じたわけですね。そしてそれから彼らは民と相談し、主に向かって歌う者たち、聖なる語り物をつけて賛美する者たちを任命した。彼らが、ここです。武装した者の前に出て行って行動のためであった。主に感謝せよ、その身が徳島で、ね。賛美隊が前に出たんです。軍隊よりも。皆さんはこの後ね、圧倒的に神様が先に出て敵を打ち下すということを知ってるから、安心して聖書を見ますが、いつも言いますけど、考えてみてくださいね。これ戦争で軍隊ですよ。ね、軍隊の前に賛美隊が行ってね、こうやるわけですよ。プラスマンとかなんか言ってもらいましょうかね。歌うわけですね。そしたらですね、普通必ず槍が飛んでくるでしょ。ね、主に感謝せよバシッとかですね。ね、恵みが徳島でグサッとかですね。恵みが倒れてくるわけで普通に言ったら、そうでしょ。普通そうでしょ。これ普通で言ったら気違いだったし、とんでもないその賛美隊を盾にして何をするんだってことになりますよね。普通に言ったら、でもこれはね、はっきりヨシャパテたちは神の言葉を教えたんです。主が共にいて、勝てになって。だから神を褒めたたえることを前に出したんです。三つ目はね、神の言葉が来たらね、目に見える現実に振り回されずに、私たちはね、喜びさ、賛美し、礼拝する。その時ね、神の技が起こるんです。実は今回、周りのチームでやることなんです。先ほど言いました。今までは起こったことに感謝をした。そしてそのことを通して神の逆でも見た。でもこれから起こる前に祈り、神から答えが来たら、そのことをまだ起こってなくても感謝して、そのことを通して見える現実に神がなされるのを見ていく、先取りの感謝なんですよ。だからリバイバルに向かっていきます。いやね、この時敵はまだいるわけでしょ。でも彼らはね、血の恵みはどこしようねってこう本当に感謝をして先取りだったんですね。いやね、礼拝を与えるごとにね、もし神様の言葉があったら、今まだ病気が治ってなくても神様あなたが直してくださるって、それを幻を生きながら賛美してください。もし経済の問題があるならば、言葉が受けたなら、言葉をちゃんと受けてくださいね。その言葉を信じて、ありがとうございますって ね、私はこれから与えるものとして持ちたいんだと思って感謝しながら賛美してください。もうこじで切った人間関係あったらね、神様から言葉もらったなら、あなたの方法で若いという人回復が当たれるからありがとうございますって 本当にそれを信頼してね、その方と共に神様を礼拝している、本当にこう、ね、こう主にあってこう、本当に和解できて一緒に神様を礼いている、幻を焼きながら礼拝してください。これはね、神の力を解き放つんです。彼らはね、賛美隊が前に行って賛美したんですよね。そしたらその時にこれ、彼らが喜びの声、賛美の声を上げ始めた時、主は福音を設けてユダに攻めてきたアモン人、マブ人、聖さんの人々を襲わせたので、彼らを打ち負かされた。アモン人とマブ人は聖さんの地に立ち向かい、これを制圧し、根絶やしにしたが、聖さんの住民を全滅すると、互いに力を出して滅ぼし合った。結局、敵が同士討ちをして最後は滅ぼし合って全滅しちゃったから。でも、喜びの声、賛美の声を上げ始めた時ですよ。だから、喜びの声と賛美の声を上げ始めた時、敵は全滅したんです。ね。アメン。皆さん、喜びの声、賛美の声ですから、どうぞ、つぶやきの声、ね。いやいやの声ではありません。つぶやきの声、いやいやの声を上げ始めるとき、サタンが出てきて、サタンが翻弄したなんてことだと困りますので、喜びの声、賛美の声だから、恋愛したことに喜びの声、賛美の声を上げるんですね。これはね、選択なんです。我々人間は感情がね、落ち込むことがあるけどね。神様落ち込んでます。でも、御言葉に立って、今、あえて喜びの声を上げますって、上げていくんですね。するとね、聖霊が助けてくれるんです、私たちを。ですから、感情によってあなたの人生やあなた自身を支配されないでください。感情はとっても大事です。でも、感情によってあなたの人生や人格を支配されないでいましょう。神の言葉によって私たちの人生や、ね、私たちをね、収めてもらいましょう。そういうね、神の御業が起こってまいります。ね。で、もう時間があれですから、最後にもう一度解説しますけれども、今度は中央対応所になりますから、そのプログラムがありますので、ぜひ、ね、皆さん来てください。で、場所は13、14、15だったら、イサヤ国立小青年連合、なんかちょっと、そういう名前、ちょっと発揮したの、イサヤにある国立のところ、で、12、13、14だったら、知事はになります。どっちかになります。知事はの方が県立で、イサヤ国立なんですけど、イサヤの方がご飯が美味しいかな。って書いてありますね、バイキングだからね。まあ、どっちもとってもいいところです。そこで、8月のです、8月ね、今どっち、ヤングキャンプをします。で、九州のヤングキャンプってのはですね、青年の家とか自然の家とかですね、場合によっては冷暖房なしとかですね、そういうところで、でもとっても安いっていうのがセールスポイントだったんですけど、今まで1回だけですね、気が迷ったことがあってですね、すごいリッチなところに1回だけ行ったことがあるんですよ。それが硫黄島ってところに行ったんです、1回だけね。ね、ちょっとフラフラって言ってしまったんですね。その時にですね、ところが硫黄島はやっぱり素晴らしい施設だったので、とっても高かったんです。そしてね、予約をして抑えてやってたんです。そしたらですね、申し込みが全くなかったんです。その時の、この申し込みの時が、南君と光牧師と南君の責任者で、星谷君と勝松君がスタッフだったんですね。それで、ね、このままだったらね、すごく大きなね、大きな赤字を出して、自分たちがバイトで返さなきゃいけなかったら大変だってことですね。神様って言ったそうですね、旧街道に行った時ですね。そしたらね、旧街道の2階、ね、中央区の部屋で祈ったときに、神様がやったそうです。私が支えるけれども、あなた方はこの状況を感謝し喜びなさい。必ず感謝し喜びなさい。大さん、で感謝の祈り始めたんですって。そしたらね、正直ですね、踊り上がって喜びなさい。で、言ってました、南君が。この前、宮崎通り、ちゃんと扉を閉めて、海外だろうとかしませんけど、扉を閉めて、それで、光牧師と、よしゃみなに牧師と年明けの可能性が天国に行ったら私は神様に頼んでこの踊りを見たい、ね、体育会系4人踊り、ね、バスケットのもう光君とサッカーの年明け君とバレーボールの南君と雨宮君と和正君とゲームの南君ね、あれ南君がゲームに役に出ましたけど昔ねある時突然顔を出るんですよね。まあ、その話の中で悩みます。で、踊ったんですって。これ皆さんね、今はね、にこやかに言いますけどね、やっぱシビアだったんですよ。相当の人数抱え込んで、用事まで、かなりいいでしょ。で、全然申し込みなくて、このまま行ったら大変なことなんでしょ。で、一つは境内、もう一つはね、私から叱られるって恐れがあるわけですよ。で、叱りませんけどね、ね。で、毎年どうしちゃったってことなんでしょ。ね、その両方のプレッシャー。ね、本当に神様思ったそうですね。面白い。それをね、金のにしたのかな。そしたらね、次の日曜日の週からね、全くなかった申し込みが、突然ドドドドドって来ましたんですって。ドドドドって、まあ、確かにクリスチャンのキャンプの時はいつもギリギリババババって来るのは知ってますけど、それにしても全くなかったのが、ドドドドって来始めたんですって。 ね、それでなんとか行ったんだけど、まだちょっと足りなかった。そしたら、そのキャンプの時の正解の、ね、献金、例年よりはるかに多かったんですって。で全部の支払いができて、かつ、そのいろんな交通費とかいろんなものも全部きちんと支払えて、最後は赤じゃなくなったんですよ。あれでね、宮城の感動したのを説教していました。ちょうどこの前の失業に行ったんですけど、神様は見事だって、本当に祈って感謝した時に、神様が来たんで、それは私にとって貴重な神様の体験だったって言ってました。やっぱりそうでしょうね。目の前にこう来て、責任があったら怖いでしょうからね。ではね、主は支えてあげたい。あれじゃ本当に神様の言葉に応答して賛美と感謝をするときに、ね、いいですか、具体的に生きて死を働かれます。でこの時ですが、ヨシャパタの軍がなったと敵は全滅したんです。本当はヨシャパタの軍が全滅なんだったのに敵は全滅したんです。いつもこの時は私言いますけどね、すごいのはね、ヨシャパタの軍は一本の玉も一本の槍持ってないんです。ヨシャパタの軍は釣り切り一つじゃないんです。もちろんこの後ね、取りに行く時ね、急ぎすぎてもうね、私はこれ取るかって喧嘩しちゃってね、怪我したかもしれませんが、それは意味が違うでしょ、ね、急ぎすぎて転んで怪我したかもしれない、それは全然意味が違うでしょ。いいですか、戦いのための擦り傷一つ取らず、弓一本、玉一つ使ってないんです。神が敵を全滅させたんです。圧倒的な勝利でしょ、並外れた勝利でしょ。でこれはね、死の十字架に与えられている聖書箇所なんです。実は何ですか、教会に与えていることはね、この長崎教会にも、皆さん、この教会の一人一人の人たちに適応してくださる言葉なんですよ。あなたの人生に神様は、こういう圧倒的な勝利を、神様の方を荒らしたいって、本当に願っておられます。でも圧倒的な勝利って大体、圧倒的な問題。圧倒的な困難から始まりますから、ね、どうしようって、だって、結果を知ってるから、いつも言うように、これはね、にこやかに読んでありますけれども、ヨシャパタこれ本当に死ぬと思ったでしょうね。真剣さることが始まったでしょ。言葉を聞いて、彼はそのままに立って礼拝し賛美したのです。神学で礼拝でしょうね。だって、死でなかったら槍が飛んで死ぬわけですから。そうでしょ。本当に全人格をかけた礼拝ですよね。そういう礼拝をしてみてください。神の思いますよ。神の奇跡を見ます。で、私の生活の中に、人生のそういう奇跡を見ると、その証は、ね、人々の希望になるんですね。でそのことをね、皆さんね、覚えていただきたいというふうに思います。今日はここまでにしておきたいと思います。天の父様、あなたは生きて働いておられる神様です。あなたは奇跡をなされる神様です。私の人生の中には病気、経済、人間関係、お仕事のこと、学業のこと、またそれ以外にもいろんなことを通して、絶命とかもうどうしようもないとか、もうおしまいだと思ってしまうような状況を許されることがあります。自分や家族や友人の中に、そういう時私たちは恐れてしまいますし、困ってしまいますけれども、私たちにはキリストという希望が、神様という希望があることがありがとうございます。私たちはそういう時に、アルバイには断食を持って、またアルバイには徹夜を持って、アルバイにはもう本当に心からあなたに向かって叫び祈り求めることをさせてください。私たちはそこで主のところに行くことができる。そしてその時あなたはそこでございますが、しばしばあなたは言葉を与えられます。この言葉に立って、ヨシャパタの軍が賛美と賛美隊を前に立ったように、あなたは俺を喜びとり、あなたを賛美することのように、あなたの敵を、あなたの最高を一人一人が豊かに見ることができる、このための召喚を許可することができる、力を与えてください。きっと彼らは全尊でおかげで礼拝したと思います。私もそういう神の言葉に立って、全尊のおかげで礼拝し賛美し、神の勝利を見ていけれるよう、力強く豊かに導いてくださることをお願いいたします。あなたをおめでとうございます。あなたを賛美いたします。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。癒しと解放のためのお祈りをしたいと思いますので、病気や問題ある方はそう言っておいてください。また、自分愛でいる家族や人の問題ある方はその方を思いかけて祈りましょう。お祈りする前に短く悔い改めの時を申したいと思います。罪がある時祈りが手に届きませんし、またごくごく一部ですけれども罪が原因で病気になることがありますし、また、聖書は全ての人は罪だと書いてありますので、短く悔い改めをしたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですか。今素直に大胆に神様に あなたの願いを言ってください。手を置いている場所から家のカルムのことを素直にためらわずに、どんなことの結果ですか、祈ってください。じゃあその願いと祈りに応えてくださいます。父の神様、今キリストでその何によって父の神様に行ってまいりました。手を置いているその場所を、お目かけでその方、差し出したこの問題に対して、具体的なあなたの手を伸ばし、今の場所であって、癒しと解放、解決と勝利を豊かに完全に表してください。あなたにおできになります。ありがとうございます。またお賛美します。あなたにおできになりますから感謝します。ありがとうございます。イエス・キリストの名をてめずる。やっさりよやっさりよイエス・キリストてめずる。なるなるなる耳鳴りを消えてなる膝の痛みをやっさりよ肩、喉、胸にあるなんか気持ちの悪さ、イエス・キリストてめずる。消えてなるめまい、耳鳴り、イエス・キリストって中心がすぎます。中心がすぎます。キリストですよ。異なる霊気を得たり宗教霊に好きしておりませんですので、セントサレヒョンサレヒョンサレヒョンですので、経済の山を動いた目に入れですので、メズルブルブルブルブルブルブル、こう人間関係、非常に近い人間関係、親でしょうか、義理の両親でしょうか、親との関係がこじれている人です。中心をしております。若いと癒しをですので、すみません、なんか魂の救いに対してどうしてもあの人が救われてほしいっていう願いが起こらない、でもあの人は救わなきゃいけないよ、そう願えない、そう思っている方はですね、そのことを感謝して主に求めてください。求めることしかできないならば、そのことを主の前に正直に打ち上げていってください。そうするとどうしてそうなっているのかをはっきり主に示してもらいます。あなたはそのことに関して主に祈りなさい。ある場合は癒しが必要です。ある場合は霊的な解放が必要です。で、これをきちんとすることは実はあなたの人生にとってものすごく大きなポイントです。あなたの人生における計画、そして働きと関わってくると知られます。質問ありがとうございます。一人一人の願いを聞いている主を、今祈っているのを聞いてくださった主はそれに答えてくださることをありがとうございます。それに答えてくださることをありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとご支援までも、豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お願いします。